限界なだに立つ虹。
リスナーの皆さん、こんにちは。金曜日の限界なだに立つ虹、金虹トマトジェリートムのイジンヒョンと
ジェリー武田博光です。
いやもう春
ね、え、あったかいの、うん、もうなんか汗ばむもんね。
ですよね、
普通に歩いてたら、うんうん、
今日はちょっとあの収録いつもよりちょっと遅めで、うん、1時なんですけども、はい、ソウルの宵度は18度。
じゃあすごいね、もう
ね、もう春ですよね。
いつの間にこんな上がってんの。
今日シャツもなんかすごいあの春な桜色で
ありがとう、チェリーブロッサムで呼んでほしいね、うん、
素敵ですけどもこの前ね、ちょっと面白い記事見つけて、
はい、
あのやっぱコロナはずっと続いてるわけなんですけども、うん、ストレスやっぱ溜まるじゃないですか。それもあってなんかね、食品業界でこぞってあのこう辛口商品を発売してるよっていうのを見かけたんですよ。
ほうほうほう。
でやっぱあの辛いものを食べるとストレス発散に効果があるっていうのは科学的にも証明されてるらしいんですけども、にしては結構韓国人ストレス溜まってるよなとも思いつつ、
俺辛いもの食べるとストレス溜まるんだけど
なんかね、あのエンドルフィンとアドレナリンが分泌されて、まあ、気分は良くなるらしいんですけども、で、まあ、あの、実際にコロナではその辛口がこう、売れ行きがいいらしいんですよ。
へぇ。
で、まあ、もともとあったラーメンだったり、餃子でね、新商品が加わっていったっていうのをあったんですけども、こう、ふむふむと記事を読み進めていくと、なんとね、辛いアイスまで、作ってると。
おぉ。例えば
例えば、あの、日本でいうこう、雪見大福的なやつあるじゃないですか。あれのハラペーニョ味。
本当に？
そうそう。それとか、あの、たい焼きアイス風のアイスに、韓国で有名なあの、プルダッポックンミョンってめちゃめちゃ辛いラーメンあるじゃないですか。あれのソースが入ってたり。
もうダメじゃ絶対食えねえよ。
本当にこう、ストレス発散になるのかなって、ちょっとあの、疑わしいんですけども。どうですか、ジェリーさん。コロナのストレス、なんか発散している方法とかあります？
いや、でも俺は辛いもの食べれる、はいはいはい、食べると本当に、ういってなっちゃうから、ストレス発散にならないんだけど。
なるほどね。
ってなると、やっぱり体を動かすとか、あるんだけど、うんうんうん、
はい。
その中でやっぱ一番大きいのってやっぱ飲みに行くことだったりするじゃない。
なるほど。
で最近やっぱこのソウルでもさ、はい、まだずっとこう10時までお店が
そうそうそう
なってるから
夜10時にね。
そう、うん、だからなかなかこう飲みに行く機会とかなくって。
最近はそうですよね。
ね、あんまないでしょ、
う
ん、
そうそうそう。
でたまたまこの間ちょっと昼飲みに誘われたのよ。
夜ダメだから。
そう。
もう昼に飲もうと。
うん。で、ここ数日間俺ほんと仕事だったりなんか自分の作業だったりで、本当に一日家から出ない日とか結構続いてて。
はいはいはい。
あ、じゃあもうちょっとこれ一日だけ少し跳ね伸ばそうと思って行ったのよ。うん、そのお誘い乗って。
うん。
まあ、ちょっと笑い話して、として話すつもりなんだけど、はい、結構深刻なのよ。
深刻？
そう。
笑い話なのに深刻なんです
ね。めちゃくちゃ酔っ払っちゃったのね。で、ほら、笑い話になっちゃうでしょ
昼間から。
で、そう。でも3件ぐらい行ったみたいなんだけど。
3件？
そうそうそう。だから2件目ぐらいからちょっとね、記憶曖昧なのよ。結構酔っ払ってるってわけなのね。
はいはいはい、
で、そうなると周りに迷惑かけるじゃん。
まあ、そうなりますよね。
でしょ、
うんうん、
で、もう次の日、もうすごい罪悪感で、いたたまれなくなるの、本当に。もう笑ってるけど、俺本当にこれ何回かあって。
はい。
でも俺の場合、ちょっとその失敗の度合いが、結構大きいというか。
あ、そんなによくするわけではないけども、うん、たまにするちょっと大きめに失敗しちゃうと。
そうなのよ。
なるほど、ね。
で、その度に反省期間も設けて、先やめて、
はい、
で、数ヶ月経ってまた飲み始めて、はい、で、また繰り返すの。だから先やめるってなってるんだけど、周りに相談すると、いや、絶対そういうやめるとか言わない方がいいと。だから、極端なことしちゃうと、やっぱりその反動もあるから、
そうよね。
だからコントロールした方がいいんじゃないって。
あと、お酒やめるってなかなか難しいですよね。周りの付き合いとかもあるから。
そうそう。うんうん、で、コントロール、して飲めば大丈夫だって言うんだけど、はいはいはい、それが分かんないのよ。いや、本当に分かんないの。
そういう意味で深刻なんですね。
そうなの。
深刻に悩んでいると。
深刻に悩んでて、こう今こうやってほら聞いてくださってるリスナーさんって、まあ、うん、あの、大体僕らよりも、こう、人生の先輩方多いじゃないですか。
そうですよね。
でしょ、うんうん、だから皆さんどうなさってんのかなっていうのをね、ちょっと聞きたいのよ。
え、もしかしてそれ、お便り募ってるんですか？
そうそうそうそう。そう。
いや、あの、一件目か二件目で書いてなさいよ。
いやいやいや、あずか、それできなくない？
あ、それの方法を知りたいと。
ね、うん。どうしてんの自分は。
僕はね、解決方法ありますよ。
何何何？
結婚してね、子供を産めばいいんです。
それも、それよく言うわ。もうね、それよく言うから
。叱られるのが怖くて怖くて。帰るから。
それよく言うやつよ。
そう。
それはダメですよ。
はい、それ以外でもしあったらよろしくお願いします。はい、 それでは今日の1曲目です。ロイ・キムでソウル・イゴスン、ソウル・ココア。イゴスン나에게はい、ロイ・キムでソウル・イゴスン、ソウル・ココアでした。
はい、
さてここからはリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介します。
はい、
最初のお便りです。井上陽子さんからです。金虹の皆さんこんにちは。
こんにちは。
にぎやかな放送を楽しく聞いています。3月19日は私の誕生日です。
お
お、おめでとうコールをお願いします。これじゃあ先にした方がいいかな。
あ、先にしますか。
ディアヨーコさんね。
はい、ディアヨーコ
さん。はい。
全員中。あ、違う。なんだよ。なんでここで会わないの。
ディアからって
ことで。あ、そうか。
そうそうそう。さん、はい。ディアヨーコさん。
全員中かみだ。
なんとも噛み合わないですね。はい、こう息が合わなくて。
本当にね。
仲はいいんですよ。
デコボココンビです。うん、はい。
さて、私が子供の頃は、誕生日にぜんざいを作ってくれました。主人に聞いてみたら、カレーだったそうです。小麦粉とカレー粉で作ったサラサラのカレーです。それなりのお祝いはあったようです。今は懐かしい思い出です。といただきました。本当におめでとうございます。
おめでとうございます、本当に。
何かありました?子供の頃。
僕、でもちっちゃい頃、誕生日になると絶対おばあちゃんがハンバーグを作ってくれた。
ハンバーグ。
すっごいちっちゃい頃ね。
はいはいはいはい、
だからおばあちゃんってもうあの時代の人って大正生まれだからさ。
おばあちゃんがハンバーグってなんか珍しいですね。
そうなのよ。
うん、
だから大正生まれの人からしたら多分ハンバーグって分かんないけどすげえ珍しい高級な食べ物だと思うのね。だから孫に。はいはいはい、食べさせてあげようみたいな。
なるほど。
っていう気持ちあったのかなって今は思うけど。
へぇ、
うん、いい話。
ほっこりしますね。
誰も言ってくれないから順ですけどね。はい、
僕はなんか外出が多かったかな。
あ、あ、外食で?
そうそうそうそう。焼肉とか食べてたような気が
する。あ、いいね、焼肉もね。うん、
わかる。いつもでも誕生日って言ったら思い出すのはいつもね、ファミコンのソフトを毎回誕生日に買ってもらってたのを思い出しますね。
わかる、一緒だわ、俺も。
あれ絶対誕生日なんですよね。結構するからね、値段も。
そうそうだね。まあ、年代的に一緒だからね。
そうそうそうそう。実はですね、岩手県の伊藤浩一郎さんからも、お祝いしてほしいとのお便りが届いてます。
そうなんですよ。
はい、
3月19日は私の KBS ラジオ友達の井上陽子さんのお誕生日です。ぜひお祝いしてあげてください。井上さんが好きなロイ・キムのソウル・イゴスンをリクエストします。この歌は応答せよシリーズの OST です。新さんの軽音楽研究所で松田聖子のたくさんの歌を作詞している松本隆さんのインタビューで、愛の不時着やイテオンクラスなど目ではない、このドラマを見ないと人生の損とまで言っているドラマは応答せよシリーズだそうです。私も途中まで見ましたが、忙しくなって途中で見なくなりましたが、この話を聞いてもう一度見ようと思っていますといただきました。
なるほど。
うん、ね、リクエスト曲先ほどかけさせていただきました。
そうそう。本来リクエスト曲は土曜ステーションとかで募ってるんですけども、うん、今日は誕生日ということで、はい、ディレクターさんの粋な計らいでかけさせていただきました。
はい。はい、ね、
にしてもあれですよね、日本の著名人が韓流ドラマとかを推すっていうの結構ありますよね。
結構最近多いね。うん、だってこの方ものすごい有名な人だからね。
はいはいはい。
もしかしたらね、この松田聖子さん自体が80年代にすごい活躍された全盛期のアイドルだから、はい、こういうちょっと時代あったのかもしれない、ドラマと。
ああ、なるほどね、
うん。
かもしれないですね。
ねえ。ただですね、トムさん、引っ越しお疲れ様でした。
ありがとうございます。
その後、腰痛は良くなりましたか?私も家の中でなくしたものがたくさんあります。トムさん、引っ越しをした時期に、亡くなったものを見つけたことがありますかともらいましたよ。
本当に ありましたよ、
うん。
タイムリーなお便りなんですけども、うん、前の家に越した際に、行方不明になったサングラスがあったんですよね。全然見つかんないから、もうどっかでなくしたんだろうと思ってたら、今回引っ越したらそれがやっと見つかって、
うん、
なんかカバンの奥の方に入ってて、
うん、
いつも使わないカバンね、
うんうんうん、
で3年ぶりに会いました。
あ、よかったね。そうそうそう。でもね、でもその代わりにさっき話してたら指紋をなくしたみたいな。なんか荷物持ちすぎて指紋なくした。
手袋せずにね、なんか洗剤とかいろいろ触ってたら、なんか指紋ちょっと消えちゃって。
サングラス見つけたけど指紋なくなっちゃってね。
携帯の認証がね、全然できなくて
困
ってるんですよ、今。はい。続いてのお便りです。
はい。
ラジオネーム、ジユンさんからいただきました。
はい。
おそらく初めていただいたと思うんですけど。
ありがとうございます。
はい。はじめまして。トモとジェリーさんに一番最初にお手紙しようと思って取っておきました。
おお、ありがとうございます。
はい、私は韓国に来て13年になります、
うん、
武田さんより1年遅いですね。 前に武田さんがカフェをされてるところでの収録で、はい、猟奇的な彼女とその主題歌新寸墳の I Believe を紹介されていました。
はい、しました、
その映画は私が韓国に関心を持ってから一番最初に出会った映画です。主題歌も大好きなので紹介していただいて嬉しかったです。本題はここからなのですが、
はい、
武田さんがアルバイトをするテレビ番組の中でロールキャベツを作っていたのを見ました。
はい、
私は作ったことがないのでとても驚きました。武田さんの料理の実力はどれくらいなのですか、教えてください、といただきました。
確かにね、その時にあの猟奇的な彼女の話もさせていただいて、すごい自分の中ではあの思い出の作品というか、
はい、
留学の最後の日に聞いてどれだけ聞けるかをチェックした作品なんですよ。結構聞けたから、うわ、結構伸びてる自分の韓国語って、
ね、
自信になった作品っていうのもあって、あの結構話させていただいたんですけどね。そこで
猟奇的な彼女は2001年公開の映画なんですけどもね、はい、あの映画を見るとその当時映画館に行った時のことを思い出したり、よくあるじゃないですか、
うん、
僕なんか個人的にこの映画がそれ一番強くて。
なんでああいう彼女と付き合ってたの？
まだあの高校生の頃にね、当時の彼女となんか遠くまであのカンナムの方まで出て、家から結構遠いんですけども、いて見たのを思い出して、
ハイヒール履かされた？
え
足痛いからってハイヒール履かされたでしょ。
それは幸いなかったんですけどね、それが今の奥さんではないんですね。
じゃあここカットで、
はい、カットでお願いします。
あとなんかそのアルバイトのね番組見てくださったっていうのを書いてくださったんですけど、リスナーさんもしかしたらご存知ないとは思うんですけど、韓国でやってる番組で僕が1日だけ日本人経営者 あのやってるお店でバイトをするという番組やってたんですよ。
はいはいはいはい。
であるとこでプロデューサーと話しててなんか料理作れるみたいな話になって、おじゃあロールキャベツ作りますよっつって作ったのを多分見てくださった話だと思うんですけど、ロールキャベツでも、もうそんなに難しくないんですよ。手間かかるけど、材料もすごい少ないし、で、ストレス溜まると、さっきのストレスの話にもちょっとつながるけど、
はいはい、
結構料理作ってる時期が多くて、レシピさえあれば何でも作れます。ただ、
はい、
料理人じゃないのでこれ入れたらこれ美味しくなるっていうのは分からない。
あーなるほど。
そうそうそうそう、基本のやつはレシピさえあれば何でも作れます。
でもね、あの苦手な方ってやっぱレシピあってもなかなかその通りにできないっていう人も多いですからね。
そうなんだよね、
その通りにできるだけでもある程度はね、
はい、
普段からされてるということが分かりますけども、
じゃあお店出そうかな、
じゃあの意味がちょっと分かんないんですけどもね。
ちょっとごめんなさい。はい、続きまして秋田県のタワリンコさんからいただきました。冒頭の PM2.5 のアプリはみせみせでしょうか。私もスマホにインストールしています。韓国の不動産価格の高騰が賃貸にも影響が出ていることに驚きました。ソウル以外の地方ではどうなんでしょうか。日本では大都市とその近辺を除き地方では不動産価格が下落しており、空き家がたくさん発生し問題になっています、といただきました。
はい、ありがとうございます、はい、あのアプリなんですけども店店で合ってます
ね。あのたまたま俺が言ったことを聞いてくださってるからすごい。
いやでもよくご存知ですよね。日本の方もインストールされるんですかね。
PM2.5 って結構あの一時期みんな調べてたよ。
はいはい、なるほどね。あとですね、あの地方の不動産事情なんですけども、はい、まず首都圏で、あのムンジェイン政権発足当時、はい、17年5月ですねに比べて現在のソウルのマンション価格は1軒あたりおよそ 78%上昇。
すごいよね。
すごいですね。
また出たよこの数字マジック。すごい数だもん。
ムンジェイン政権に入ってから不動産対策今ね25回も発表してるんですよ。
はい。
で、あの首都圏の高騰へ対応するための各種規制をかけるものだったんですけども、まあそれもなかなか首都圏でもあまり効果がなかったし、そうしたところ、まあいわゆる風船効果というもので。地方もねなんか不動産価格が上昇しちゃったというのがあるんですね、でもちろん、まあ、すごい田舎の方とかはそんなことないんですけども、テグだったり、プサンだったり、あとあの政府機関が密集するセジョン市だったりね、はいはい、あの人口密集地域の、マンション、不動産価格の上昇率がとても目立っていると、工事価格で言いますと前の年に比べて 19.08%、全国平均で上がっています。
はい、
これはあのノムヒョン政権だった2007年の 22.7% の上昇以来、14年ぶりの上昇幅なんだそうですね。 あの過去にね、飲み用政権の時もね、不動産価格が問題になってて、
うん、
あの政府がかなり強力な規制をかけてたんですけども、うん、むしろソウルの住宅価格はもう天井知らずで上昇していて、
はい、
まあ、今も似たような感じになってるんですよね。だからなんか規制を無理にかけるよりは市場に任せた方がいいんじゃないかっていうのがあったんですけども、その意見がちょっと今力を得ている感じになってるかなというところです。
なんか本当周りにもね、今のこの時期に売ろうとしてる方結構いて上がってるからね、そういう話すごい聞きます。
なるほどね、はいはい。続いてのお便りです。東京都の中川博さんからいただきました。
はい、
私はもっぱら土曜日の午前中の再放送を聞いて楽しんでます。
はい、
土曜日の朝は会社に内緒で一仕事済ませて、それで10時からの放送を聞くとようやく休日モードに切り替わります。
なるほど、
うん。週末の2日間は実質1日半くらいの休みになってしまう日々です。お二人のテンポの良いトークで毎回引き込まれていく感じです、
はい、
といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、
うん、いやでも会社に内緒でお仕事って
そんな
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。会社の鏡ですよね。
経営されてたりそういうわけではないですよね。
うん、
ね、じゃあ内緒にならないか。
でもね、逆普通に会社に内緒でサボってたっていう話はね結構聞くけど。
僕はサボってましたけどね。
普通はそうだよね。普通はそう。
うん、
うん、でもほら俺らってフリーランサーっぽいじゃん。やっぱ俺もそうだし。
はいはいはい。
なんかこうないでしょ、そういう休み、土日が休みとかってあんまり。
そうですよね。
感じること
ない。休みあったりなかったり。
でしょ。俺なんてもういつが休みでいつが仕事か分かんないから。
はいはいはい。
ずっとやってるような感じだもん、なんだかんだで。
なるほどね。
うん、
だ僕やっぱ休日モードを一番こう実感できるのは、なんかこう通訳の予定が入ってたと。
うん、
で通訳ってね、なんか実際行ってやるとそんな大したことないんだけど、うん、その事前に結構ストレス受けるんですよ。調べなきゃいけなかったりとか、いろいろこう緊張するとか、
うん、
こう結構ストレス溜まるんですけども、それが急にキャンセルになると、うん、お金は稼げないけども、うん、なんかとてもこう気が楽になって休日モードになれるという、結構通訳あるあるだと思うんですけど、
それでもまた次違う時に同じ内容で来たりするんじゃないの、そこで。あ、でも一回中止になったらもう終わりなのか。
そうですね、うんうんうん、
俺らだって逆だもん、その撮影中止になってもどうせまたどっかで撮るから、それがずっと伸びるのよね。
はいはいはい、はい、
そのストレスがね。
そういうとこはちょっと違う、
ね、違うかもね。
うん、まあ、それもフリーランサーごとに違うと思うんですけども、はいはい、あまり無理をされないように。
本当そうですね。
はい、韓国の本と映画であなたの人生をもっと豊かに、
成川彩の優雅なソウル生活。
このコーナーでは元朝日新聞文化部記者の成川さんに今韓国で話題となっている本と映画を紹介解説していただきます。
はい、
成川さんお久しぶりです。
お久しぶりです。
ついに
やっとシャバに出てきました。
シャバって
よかった。
はい、さて今日は本を紹介してくれるということで、
はい、
どんな本を紹介していただけるんでしょうか。
はい、今日ご紹介する本はスンデ実録という本で、今回は小説でもエッセイでもなくって、うん、スンデについてのあらゆることが書かれた本で。
スンデ、
はい、
あの食べ物のスンデのことですよね。
そうです、そうです、そう、はい、で著者はスンデ実録というお店を経営しているユッキョンヒさんという女性なんですけども、うん、スンデは韓国ではすごくよく食べるんですけども、
はい、
知らないという日本の方もいると思うので、説明すると腸詰めですよね、
うんうんうん、
で豚の腸に豚の血液、もち米、野菜などを入れて蒸したものなんですけども、うん、スンデも種類が本当にいろいろで、腸の中に入れるものは様々なんですね。
はい、これ僕スンデは食べれなかったの最初。いや 今はすごい好きなんですけど。
あ、そう、なかなかこうビジュアルはね、最初はちょっとわってするものあります
ね。さっきおっしゃったように血が入ってたりする
んです
よ。
そうです
ね、だからそこでちょっとおいってなった分はあったんですけど、うん、
はい、
うん、
なるほどね。
で最近は日本でも韓国料理がすごく人気で、
はい、
韓国料理のお店が増えてるんですけども、スンデはなかなか日本で食べられなくて、
ですよね、
うん、 韓国を離れている間に食べたくて仕方のなかった一つがスンデだったんですけども、
あ、お好きなんですね。
はい、好きなんです。で今回仁川空港に着いた時に、到着日に友達が空港まで車で迎えに来てくれて、で、その時だけ差し入れをもらえるじゃないですか、あとはあったらダメですけど、
あ、そうですね、
差し入れ何がいいって聞かれたんで、スンデと頼みまして、で久々にスンデを味わったんですけども、でその時食べたのはよく屋台などでトッポッキと一緒に売っている中にタンミョン、韓国の 春雨ですね、が入った最もポピュラーなスンデーでした。でそのぐらいスンデーが好きなので、この本も友達がプレゼントでくれたんですよ。
あ、ご自分で買ったんじゃなくて、
はい、こんなのあるよって言って
スンデー好きだからこれ読んどけみたいな。
それぐらい好きだってもう周りにも知られてるんですね。
すごいね。
な, なるほどね。
手反応にあるこのスンデ実録というスンデシロというお店にも行ったことがあって、
はい、
で、そこは他ではあまり見たことのないスンデステーキ、
スンデステーキ、
ぐるぐる巻きになってる、
初めて聞いた
のも食べました。
なるほどね。
でもこうさっきおっしゃってたように韓国帰ってきたら一番食べたいと思う。いや僕も実はそうで、
そう
だからこれ日本人あるのあるなのかね。
あ、まだ2人目ですけどね。
いや、そうか、いや、2人だったら分
かんないですね。
もうちょっと待ってみましょう。
あ、そっか、じゃあちょっと待ってみます。
はい、でちなみに今日ね、スンデ実録っていう本を紹介してくださるってことを聞いてたんですけども、もっとこうなんかもっさりした感じのカバーかなと思ったら結構おしゃれめですね。
そうです、
すっきりしてて、
女性の方が書かれたっていうのもあって、紀行文、なんか旅、スンデを巡る旅の話みたいな感じですね。
なるほど、はい、じゃあどのようなことが書かれてるんでしょうか。
、はい、本の内容ではスンデの歴史や韓国各地のさまざまなスンデ、世界のスンデについて書かれています。
あ、なる
ほど、はい、特に韓国各地のさまざまなスンデについては具体的なお店の名前も出ているので、スンデガイドブックとしてお店を回る参考にもなります。
本当ですね、
スンデ好きにはもってこいですね。
でまずスンデの歴史が最初にあるんですけども、はい、世界的に見るとものすごく古いらしくって、7000年前からあったらしい。
7000年
紀元前からスンデらしいものを食べていたということなんですね。
へ、
まあ、スンデってここでは書いてるんですけども、多分日本語で言うと腸詰めのことなんだろうなと思います。はいはい、で韓国ではどうかというと、これは明確ではないようで、例えば高麗時代には仏教の影響で一般的にはお肉があんまり食べられなくって、で王とか身分の高い人たちは食べてたけども、スンデを食べたっていうのはよくわからないんですね。で、スンデらしいものが記録に登場してくるのは朝鮮時代の1670年。それでも結構歴史ありますけど ね。
でもさっきおっしゃってたように、その世界でって言ってましたけど、よくね、結構韓国の食べ物と世界でも食べられてるやつ似たような、
そうですね、
豚足だからちょっぱい、
はいはいはいはい、
もうドイツの方で食べられ、同じようなやつが、
ね、
やっぱこう伝わってんだろうななんて思いながら、
どこからどう
なってるのか分かんない、
ね、不思議ですけど、はい、で韓国各地のスンデの中には、私も行ったことがあるお店がいくつか出てきたんですけども、
はい、さすが、
はい、で一つはインチョンのウォンジョイファチャプサルスンデ、元祖イファもち米スンデというお店で、地元の人のおすすめで行ったお店だったんですけども、ここのスンデクッパが美味しいんですよね。私スンデも好きですけど、スンデクッパが、
クッパ好きですね。
俺も好き。
そうちゅうせよ。
そうですね、そうですね。あてに、で、ここのスープはとてもすっきりした透明っぽいスープで、で、そのスンデの中にもち米とか豆腐、もやしなどが入ってる、かなり食べ応えのあるスンデでした。で、1968年にオープンした老舗で、朝鮮戦争の時に北から逃れてきた人たち の, レシピを参考にしているそうなんですね。で、北朝鮮でもスンデを食べるということなんですけども、
あれですね、北の人、僕も知り合いでスンデ屋さんやってる人が、おばあちゃんが北の方らしくて、で習ってスンデやってるみたいな、もうだからまたね、そういうのもあるんだろうな、全然味が違うんだろうななんて思いながら、
そうなんですね。で北朝鮮のスンデといえば、私はまだ行ったことはないんですけども、スンデ実録に出てくる中で今度行ってみたいなと思ってるのが、カンウォン道ソク町のアバイマウル、アバイ村で、アバイはアボジ、ハラボジ、お父さん、おじいさんを意味するハムキョンドウという北朝鮮の地方の方言で、で、アバイマウル、アバイ村は、朝鮮戦争の時に北から逃れてきた人たちが集まって住み始めた場所 なんだそうですね。
なるほど。
でここに、まあ、そのアバイスンデっていうスンデもあるんですけども、はい、オジンオスンデ、イカスンデが、すごく有名で、豚の腸ではなくてイカに牛肉、豆腐、もやし、青唐辛子などを入れて蒸したものなんですけども、うん、まあ、ここはちょっと近く行く関門島に行く予定があるので食べに行こうと思ってチェックしてます。
予定があるから行く。俺これだけ行くのだったらもう自分で本書いた方がいいよと思ってそれはよかった、
はい、
なるほどね、
はい、
でも先ほども韓国以外の住んでが書いてあるって話があったんですけども、うん、結構いろんな国の話があるんですかね。
そうですね、世界の住んでもあの著者が実際に旅して回りながら食べて書いているので、さっきおあの話したみたいに気候文みたいな感じなんですけども、うん、
はいはい、
もう何よりもこんなに世界にいろんな腸詰めがあったのかというのに本当にびっくりしたんですけども、
うん、
まあ、スペイン、フランス、英国、イギリスなどヨーロッパの国が多くって、よく考えるとそうですね、肉食が発達しているところだからなんですよね、
う
ん、多分ね。で、あの写真を見ると本当に韓国のスンデとほぼ同じに見えるようなものもあったりして、ね、すごく不思議な気がしたんですけども、逆に日本ではあまり日本独自の腸詰めみたいなのって聞かなくないですか。
腸、うんうん、ね、詰めってあんまりないですよ ね、
うん、
そうなんですね、ほぼ、ね、世界中網羅されてるのに、うん、
日本ないんだ。だからかな、俺ヨーロッパの友達が韓国にいるね、
はい、
人がスンデを食べながらワイン飲む。
ああ、じゃあ同じ文化なんだ。
もうそれなんだなと思って、
あ、
それがもうすごい好きで。
そう、ね、日本の人やっぱりや見た目で全然見慣れないので、うん、スンデってなかなか食べられないんですけど、うん、
食べられないですね。
そうで、あのこのスンデ実録の中で紹介されている日本のスンデらしいものとしては北海道のイカ飯が出てきて、
あ、
まあ、そういえばおじんをスンデと似てるといえば似てるなと。
なるほどね。
イカの、ね、中にご飯を集めてっていう、
うん、
はい、でまあ、お隣の国なのに日本で腸詰めが発達しなかったっていうのはなんでだろうなって逆にちょっと気になっちゃいました。
もう海がやっぱ海渡ると全然違うんですかね。
そうなんですかね、
うん、
まあ、一応韓国はヨーロッパとかとも陸がつながってるから
ね、
そうなのかな。
そうですね、で、まあ、この本は日本語に訳されてはないと思うんですけども、
は
い、うん、韓国語で読めるという方の中で、うん、特に最近は本当に韓国ドラマをきっかけに韓国の食への関心が高まっているので、韓国の代表的な食文化の一つとしてスンデ実録を おすすめしたいと思います。
はい、今日はいつもと一味違って、
はい、
スンデ食べ物に関する本でスンデ実録という本を紹介していただきました。
はい、
成川さんどうもありがとうございました。
ありがとう
ございました。
続いてのコーナーは応答せよ
過去のこの日。
はい、このコーナーは過去の今日に韓国だけでなく世界でどんなことがあったのかをご紹介します。それでは早速過去の3月19日にタイムスリップしてみましょう。
1915年の3月19日は冥王星が初めて写真に捉えられた日です。
うん、
ただ当時はですね、惑星だと認識されてなかったようなんですね。
あ、なるほどね。
はい、で日本ですと1949年の3月19日は東京の定期観光バスはとバスが運行を開始した日だったそうです。
そんなに古いんですね。
ねえ、
はい、さて韓国を見てみますと今から37年前の1984年3月19日は、
はい、
辛ラーメンで知られる韓国の食品メーカーノンシムがチャパゲティを発売した日だったそうです。あの日本語放送をお聞きの皆さんならご存知の方も多いと思うんですけども、
はい、
念のため説明しておきますと、韓国の中華料理でおなじみのジャージャン麺ですよね、
はい、
これをインスタントにしたものがこのチャパゲティ、
はい、
まあ、インスタントの焼きそばをイメージしてもらえればいいかなという感じだと思うんですけども、う、ね、はい、どうですか、お好きですか。
僕最初ダメだったの実は。
え、そうなんだ。
そう、あのね、やっぱね、ジャジャンっていうもの自体があれ、はい、チュンジャンじゃん、
はいはいはい、
あれってあんま食ったことなかった日本にいる時。
確かにそう。
だからなんで何これって初めての出会いだったから
なんで食べ物の感想でなんでって
思って、黒いって黒い食べ物ってそれまでイカスミパスタぐらいしかなかったから、
あ、はいはいはい、
ちょっとびっくりしたから。でも今は全然食べれる、好きだよ。
へえ、うん、そうなんですね、
うん、
あの僕ずっと昔からこれは国を問わず万人受けするだろうって思ってたんですよ。
おう、ほら
ね、
俺みたいな。
僕今思ったんだけど、あの日本のネットで結構調べてみると、うん、まずいって感想も結構ちらほらあって、
うんうんうんうん、
もうマジ心外ですよ。
いやそれ仕方ないよ。ただね、このジャパゲティってほら、はい、やっぱ最近だとそのポンチノ監督の映画パラサイトの中で出てきた、はいはい、ジャパグリっていう、ジャパゲティとノグリっていうこの辛いラーメンを混ぜて作ったっていうのがジャパグリなんだけど、これがね、あの世界的にも特に日本の方は、はい、この映画で本当にジャパグリを知った人めちゃくちゃ多いの。
いやもう全世界的にそうだと思いますよ、
うんうん、俺読んだところによると、あのポンチノ監督は実はジャパグリ好きだみたいなね。っていうのも俺どっかで見たことあって、でただね、このジャパゲティというのはとにかく庶民的な食べ物なんですけど、このパラサイトが数々の賞を受賞してから韓国ではこの SNS で牛肉をね乗せたジャパグリの写真をアップする人が増えたっていうね。
なるほどね。
日本でもあの元スマップの草薙さん、あの韓国でも有名なチョナンカンさん、
チョナンカンさん、
あのパラサイト風のあのジャパグリ作ってみたで YouTube、 自身の YouTube やってたりとか見ましたね。
ある記事によりますと、アメリカ市場でパラサイトによって、うん、あのチャパグリに対する経済効果が1000億ウォンぐらいあったそうなんですよ。
100億円ぐらいってこと？
そう。だからあのさらにこうコロナと合わさったってことでインスタント食品の売り上げが伸びたことが背景にあるそうなんですね。
すごい、やっぱすごいね、この作品パラサイト、いろんなとこに ね影響を及ぼしますね。
はい、
うん、
チャパゲティ84年の3月生まれということで、うん、人間だったらね僕と同学年なんですよね。
だから何？
あのチングですよ、チング。
だからなんだよ。
あのまだ食べたことのない方、またあの一度食べたけどまずかったという方、ぜひあの、僕のチング、チャパゲティ、そしてあのノグリと混ぜたチャパグリを食べてみてください。
あれなんか遠くから浜平さん乗り移ってんじゃない？
今日ね、成川さんのコーナーもそうだし、ちょっとあの浜ひい感が強
い
日になってるんですけども、はい、
ぜひね食べてみてください。
はい、1984年のヒット曲を聴いていきたいと思います。はい、ユンスイルでアパートです。さて続いてのコーナーは
2030青春エッセイ。
2030青春エッセイはチョン・ユソンさんとアンミニさんが韓国の今を生きる20代30代女性として日常の小さな発見を個人的な観点から綴ったエッセイをもとにトークをしていくコーナーです。
はい、
ということで、あの今週から2030青春エッセイとコーナー名も変わったんですけども、
初めて言ったもん俺。
そうそう。ということでチョン・ユソンさん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日もね、あの素敵なエッセイを書いてきてくださってると思うんですけども、はい、早速聞いてから紹介しましょうか。
はい、
それではよろしくお願いします。
はい、皆さんにとって春の知らせというものはあるだろうか。地下鉄でロングペディンを着た人を見かけなくなった時とか、野良猫が道端でうたた寝をしているところを見た時とか、ああ春が来たんだなと感じる瞬間は人によって時によって違うと思う。何年か前まで私にとっての春の知らせは PM2.5 で覆われた薄汚い空だった。韓国で PM2.5 がひどくなってからは PM2.5 と一緒にやってくる春を楽しみに思ったことがないのだが、今年は違う。今年は春が来るのが待ち遠しくて仕方なかった。早く春が来てベランダで冬眠している植物たちの時間が再び動き出すのを待ちに待っていたからだ。韓国では数年前に伴侶動物に続いて伴侶植物という言葉が使われるようになった。観葉植物を人生の伴侶のように大切に育て、観葉植物と共に暮らす生活から癒しを得ている人たちが増えていて、私もその一人である。去年の春、料理に使おうとローズマリーを迎え入れたのをきっかけに、一つ二つ植木鉢が増えていき、気がつくと倉庫として使われていたカビの生えたベランダは植物たちが集う小さな庭園になっていた。育て始めた頃は朝目が覚めたら真っ先にベランダに出て植物たちの様子をチェックして、かわいいかわいいと言いながら 毎日写真を撮りまくり、植物に一つ一つ名前をつけるくらいのハマりっぷりだった。今やうちに住んでいる植物は25種、水をやるのに1時間以上かかる日もある。植物を育てて驚いたのはその生命力の強さ。ローズマリーの次に我が家にやってきたのはシクラメン。花を咲かせる植物で日光を必要とするということは基本中基本の知識。しかし植物の理解が皆無だった私は、シクラメンをハンギングプランターとしてリビングの日の当たらない方の壁に吊らしてしまった。当然のことにシクラメンはみるみるしおれていく。こりゃいかんと壁から下ろしたけど、もう手遅れだ。花が全部散ってしまったシクラメンは少しでも日に当たろうと必死で葉身を下に下に伸ばしていて、へにゃっとしたもやしのようだった。せめて最後は良いところで迎えてほしくて、大きめの鉢に植え替えてベランダの日当たりのいいところに置いてあげた。正直もうダメだろうと諦めていた。しかしベランダで療養したシクラメンは日に日に元気になり、数ヶ月後には色鮮やかな花を華やかに咲かせてくれた。今では我が家で一番元気で、冬の間もずっと花を咲かせていた。植物の生命力ってすごい。死にかけたように見えたのがここまで元気になれるなんて、植物のたくましさを知って感動した。植物を育て始めて1年経つ今はもう名前をつけたりはしないし、毎日写真を撮ったりもしないけれど、毎朝の水やりタイムは一日を元気よく始める力をくれる魔法の時間だ。植物がごくんごくんと美味しそうに勢いよく水を吸い取る様子をじっと見ていると、憂鬱な気分も徐々に薄れていく。人間ってその対象が人であれ動物であれ植物であれ、何かを世話することで自分も慰められたり励まされたりするんだな、ということを搬入植物を育てて初めて知った。原稿を書き終える頃、去年の秋に植えたチューリップのうち黄色、赤、橙色の花が一輪ずつ咲いてくれた。ああ、春が来たんだな。今後の人生、私に春の訪れを知らせてくれるのは私の大事な搬入植物なんだろうな。
いやーい、もう
すごく、すごくないですか。
いつも最後綺麗だね。
あ、そうです。
すごいですよね。この最初のこうどんよりしたイメージから最後のこうほっこり終わる感じ。
そうだから。
ね。
そこまで褒めてもらってもいいのかな。
コーナー名そりゃエッセイだわ。
そうね、なるよね。エッセイ聞いてるみたいだったからね。
素晴らしいですよね。いや、しかしコロナでね、コロナ禍でお家時間が、
うん、
おうち時間が伸びたということで、やっぱりね、うんうんうん、植物を育てる人って増えてるらしいんですけども、
う
ん、
そうですね、
まさにチョン・ユンソンさんもそのうちの一人。
そうなんですよ、
ね、
うんうん、今日この話だからか、俺今日たまたまよ、
はい、
朝、
はい、
親戚のね子供がいるんだけど、その子供から LINE が来てね、うん、アスパラゲットだぜって来たのね。で、そのアスパラ実は俺が植えてたのよ。そうね、前日本帰った時とかに、はいはい、で俺も結構好きだからこういうの、
あ、そう
なんです、ガーデニングみたいな好きで、で俺いろいろ植えてたんだけど、アスパラすっごい育ってた。すっごい長いやつ抜いたらしくて、いや、たまたま今日これとなんかリンクしたななんて思
う。なるほど、うん、ね、素晴らしいですね。
春ですね。
春でしょ。あ、いいね。
どうですか、お二人は、まあ、どんな時に、うん、あ、春が来たなって感じますか。
で、僕冒頭の PM2.5 って聞いてすごく、うん、同感してたんですよ、
うん、
最近韓国人大体そうだと思うし、
そう
そう、もうちょっと前は黄砂、中国からの黄砂 ね、
ですね、
うん、空がすごい黄色くなったり、それがなんかちょっと春のイメージっていうのはやっぱりあったと思うんですけども、うん、まあ、ちょっとポジティブなもので考えれば、やっぱ僕は日本育ちということもあって、うん、桜ですかね。
あ、
韓国も結構いろんなとこ桜ありますからね。
まあ、そうね、
うん、どうですか。
僕はないんだけど、日本の方はさっきの PM2.5 の話で言うと花粉症とかね、
ああ、
方は結構春が来たりそれで感じる方多いんじゃないかなと思うんですが、僕はないんですよ。だから僕が感じる時は、今日もさっき冒頭ちょっと触れてくれたけど、シャツ着、これね、服が薄くなったとかいう単純な問題じゃないの
ちょっとおねえみたいな
あのね、冬場俺シャツ好きなのね、はいはい、でも冬場って着ないんですよ。なんでかって言ったらシャツに温かみを感じないからなんです。だからシャツの上からセーター着たり、はいはいはい、シャツの上からパーカー着たりするけど、そのシャツあったかくないよねって。ソウルの冬ってめちゃくちゃ寒いじゃない。それであったかくはならないじゃない。
はいはい、
だからあもうちょっとおしゃれっていうよりも、うん、あったかさをもう追求するからシャツを着なくなるんですよ。
なるほど。
で自分も知らず知らずのうちにシャツをちょっと朝取り出したい時に、あ、俺シャツ着ようとしてる、あ、春だみたいな、そういう、あ、あったかさをどっかで感じてんだろうなっていうのを、うん、
はい、
今日実は感じた。
なるほど、
ね、そのシャツ着出してるから。
武田さんのシャツ論、
はい、
私たちは冷ややかな目で。
俺先週エッセイ今したんだよ。
ふーんって。なるほど。
聞いといて。
まあ人それぞれありますよね。
そんな簡単な言葉で締められちゃって。
冷たい。
よくわかんないかな。
なんで分かったでしょ。でもさっきも言ったように俺も植物結構好きだからね。
あ、なんかそうなんですね。
育てたりしてます。
でも観葉植物なんだけど、うんうんうん、結構飼ってたんです、
はいはい、
これは日本にいる時、東京で一人暮らししてる時も飼ってて、
うん、
まあこれを言うともうあれなんですけど、ことごとく全部枯れたんですよ。本当に。
え、なんででしょうか。
でその時はなんか電磁波が良くないとかで、うん、僕部屋の中で全部買ったから、テレビだったりなんかこうエアコンだったりコンポだったり、はいはい、そういうのの近くに置くと枯れやすいみたいな話を聞いたことがあって、あ、そうなんだ。でもちょっと待ってたのよ、うん、全部枯れて全然生き返らないなって思って。
あのね、僕も結構家にあったりするんですけど、うん、風通しが大切なんですよね、植物って。
そう、一番大事なのが実はそれで、
そうそうそう、
で
それ知らないもんだから、
うんうんうん、
韓国来てもあのソウルにヤンジェってとこになんか一番あるでしょ、
はいはい、
大きい一番、ね、であそこに行ってまたいろいろ買ってきたのよ、
うん、
ソウルに住み始めてから、うんうん、
はいはい、
でもまたそれも枯れちゃったのね、全部。で俺調べたのよ。
もう死の宣告ですよ、ね、竹田さんが買ってる時も死の宣告、かわいそうに。
その時は俺はウキウキでお前らちょっとねって思ってんだよ。でもことごとく枯れちゃうから、また調べたらこれは本当かどうか分かんないけど、うん、なんかこだわりが強くて頑固な人は枯らしやすいみたいなことか。それ俺だなと思って。なんかエネルギーがぶつかるんだって。なんか自分のエネルギーと植物のエネルギーがぶつかる。本当かどうか分かんない。
そんなスピリチュアルな話
じゃない。そう、本当か分かんないけど。あ、でも俺こだわり強くて頑固だからかなって。でも俺もうだからそれ以上怖くてかわい
そう
で。
あ、そうですよね、うん、一回、まあ、何回も枯らしてしまうと確かに、
確かにな
んか、うんうん、
ちょっとへこんじゃいますよね。
なると思います。
死の全国とか言わせることねえよ。
まあ、あのその点ね、最近はあのネットとかでいろんな情報あるので、
う
ん、育てる方はね、うん、そういうのを探してみるといいですよね、うんうん、
ある?
あ、僕も結構育ててるんですけども。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、結構あるんですよ。で、あの奥さんからはもうちょっといい加減にしてって言われて、あ、こう繁殖させるの僕好きで、
あ、
一つあったのをこう切ってあの水栽培して、
おーおーおー、
根っこ出たらまた植えてっていうのが、おーおー、なんかそれが楽しくて、結構ね、もう孫の孫ぐらいまでずっとこう言ってるのもあるんですよ。
羨、
うん、
ましいな。
でもなんかちょっとちっちゃいのが増えすぎて、うん、奥さんがもう引っ越す時にちょっと何個か処分してって言われたんですけどね。
そんな多いんだね、
う
ん、
でもね、やっぱあの愛着が湧くのは面白いですよ ね、
そうね、
なかなか捨てられないという。
あ、そうなんだ、うん、
今もあのスタッキーがめちゃめちゃ伸びても大変なことになってるんですよ。あれも伸びすぎるんですよね、うんうん、
普通はあのお母さん、なんか主婦、なんか 女性の方がいっぱい育てて、なんか旦那からもうなんでこんなに、うん、育てるんだとか言われてるっていう話はよく聞くんですけど。
うちは逆ですね。
逆なんですね。
でも結構子供たちも喜んでくれるし、うん、まあそういうところもいいかなと思うんですけども、ね、うん、
さっき言ってたその朝水やりをするそのね、うん、楽しさとか嬉しさみたいなって、
う
ん、やっぱそれを俺も感じたかったからやってんのに、買ったのに。やりたいじゃん、レオンみたいにシュシュってやるこうやりたいじゃん、ああいうのに憧れてたんだけど。
ちょっとね、憧れが具体的すぎる。それがやりたいだけです。
引っ越しする時にはそれだけ持ってね。
分かる分かる、こうやって
かっこいい、意味もなく持ち歩いてる。
鉢植えだけを持ってく。
アクセサリーみたいな。
そう、やりたかったんだけど、
はい、もう一回挑戦してみてください。
になっちゃったら俺もう立ち直れないよ。
でもこれを機にですよ、あの、うん、せっかくユソンさんがこういうエッセイ書いてくださったんですから、そうそうそう、うん、これを機にね、
ね、今だったらいろいろ調べるものも結構前よりは違ったりもしますもんね。
ユーチューバーさんの中にも、うん、はい、
ね、植物をテーマにした
方もいらっしゃるので、はい、ぜひ頑張って、ね、は
い、ジェリーさんにも再トライしていただけたらと思います。
また結果報告するよ、じゃあ、
はい、楽しみにしてます。
はい、ユソンさん今日もエッセイとても楽しかったです、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからはドラマ韓国語を復習する時間です。あいつがそいつだというドラマで韓国語を勉強しています。
今週のセリフはコルです。
コルコルコル、
今週のセリフコルなんですけども、うん、ちょっと短すぎてえっと思った方もいらっしゃるかと思うんですけども、ね、いらっしゃるかもしれないです。まあ、英語のこうコールですよね、はいはい、コールをコルと言ってるんですが、これあの元々あれですよね、ポーカーとかカジノで賭け事で自分の順番が回ってきた時に相手のベット金と同額のベットをかける時にコールっていうあの用語を使うんですけども、はい、うん、これがあの韓国の日常会話ではですね、相手の意思を尋ねたりその質問に答えたりする時に使われます、はい、これ何かしようかって提案する時の OK とそれに答える OK と同じ意味だと思ってもいいと思います。
はい、はい、特にね、あの本当これよく使うでしょう。本当最近の話で言うと本当つい 2,3 日前だよ、その、うんうん、今週末、はい、知り合いの兄貴とじゃあご飯食べませんかっていうね、僕がメッセージを送ったらコルってもうそれだけで帰ってくる。
なるほど、
それ OK っていうことだから、うんうんうん、そういう意味でよく使われたりするってことなんですよね。
まあ、あの友達同士仲のいい間柄で使う表現なんですけども、うん、はい、ぜひあの機会があったら使ってみてください。はい、さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それではまた来週お会いしましょう。金曜日の限界ならに立つ虹、銀虹のお相手はトム&ジェリートム・ヒジンヒョンと
ジェリー武田博光でした。
皆さん
アニョイゲセヨー。